ここからはたくちゃん弁護士の法律相談の時間です。出演は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士です。和田先生、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて、今日はですね、交通事故のご相談なんです。
はい。
このご相談者が車に乗っていて交差点を左折するときに後ろを走るバイクを確認しながらウインカーを出してゆっくり左折しようとしたんです。でも後ろを走るバイクを巻き込んでしまったんだそうです。ま、一応ね、後ろのバイクは見ていたし、ウインカーも出していたし、急に左折したわけでもないのに、この車の運転手の方の方が悪いと言われました。どうしてそうなるんですかっていう疑問なんですけれども、
はいはい、
法律的にどうなんですか。
そうですね、これ一般論のお話なんですけれども、これ今回のご相談者がおっしゃる通り、確かにその先行する、ご相談者側のですね、自動車運転手の過失の方が大きいとは一般的には言われてますね。ただ、私個人的には後でご説明しますけど、納得はなんとなくいかないものでして、
法律家として、個人として、
法律家として個人としてかな、個人としてなんですね。前の車が停車中の追突事故とか、あるいはその前の車が急ブレーキをかけたために、追突事故を起こしてしまったというケース、そういうケースと比較するとですね、なんとなくこの今回のこのご相談者のような結論というのは、私はなんか納得いかないなという気はしてはおります、個人的には。
そうなんですか。はい、それ、はい、先生が今おっしゃったのは、停車していた車に追突した場合には追突した方が悪いっていう話ですよね。
そうですね、もう一般常識論みたいな感じになってますよね。で、停車中の自動車のに後ろから、バイク、車でもいいんですけれども、それが突っ込んだ場合は、いわゆる100ゼロ過失割合の話ですけれどもね、で、バイクが悪いですよ、車が突っ込んだ車が悪いですよ、
突っ込んだ車の方が悪い、
悪いとよく言う話なんですね。で、同じように自動車が先行する、先を行く自動車が急ブレーキをかけたために後ろのバイクあるいは車が突っ込んでしまった場合、これもやっぱり、100ゼロで、バイク後ろのバイクの方が悪いと、なんでかって言ったら、その前をよく見ていなかったよねとか、あれ例えばその適切な車間距離を保っていなかったよね、詰めすぎて走っていたよねという、そういう理由でやっぱり後ろの車やバイクの方が悪いわけなんですね。ただもちろん今急ブレーキという話をしましたけれども、先日の常磐道の煽り運転でね、容疑者逮捕されましたけども、ああいうようなドライブレコーダーに映って急ブレーキの書き方ではなくて、いわゆる一般的にその赤信号になったと思ったら、やばい急いで止まらなきゃいけないとか、あるいはなんかこう向こうが対向車線がはみ出してきそうだ、やばいと思って急ブレーキをかける、そういうような
急ブレーキの場合ですね。そうですね、煽り運転とはまた別よと、
違いますね、で、そういう、正当なと言いますか、その赤信号で急ブレーキをかけた場合には基本的に後ろの車両の方が悪い、不注意の度合いが大きいというふうに考えられているわけですよね。
だとすると、左折する車の後ろのバイクを巻き込んでしまったっていう時にも追突事故みたいなものですから、後ろのバイクの不注意の程度が大きいって判断されるんじゃないかなって考えるんですけど、
そういうふうに思っちゃうんですよね、私はね、
私はねって法律家の和田先生が思うって面白いですね。
そう、でもやっぱりそのバイクが、その遠行くバイクの方が、先行先を行く車のね、ウインカーとかよく見ていなかったから、突っ込んだというか、巻き込まれたんじゃないのというふうに、言いたくなったわけなんですよ。やっぱりバイクの方が悪いんじゃないのって思っちゃいたくなるんですよね。
ですよね。でも、実際はそうじゃないってことなんですか。
実際は、あくまでも一般論ベースでのお話なんですけども、実際はそうではないんですね。左折をする車の方、要するに今回のご相談者の方が、相対的に過失の程度が大きいというふうに考えられているんですね。
納得いかないところが多いな。
そう、ご相談者もおっしゃる通り、ウィンカーを出していたとしてもなんですよね、これがね。なんでかっていうと、一応教習所でですね、皆さん免許を取るときに、習ったと思うんですけれども、左折をする場合にはできる限り車道の左側に寄って、ウィンカー出して、徐行して走りなさいというようなですね、 ことを教わったと思うんですね。
教わりましたね。
ね、実際教習所の車とかを、うん、後ろから見てると、あ、偉いなとかって思ったりするわけなんだけれども、でなぜそういうふうなことを教えられるかというと、まあ、早い話で、まあ、法律道路交通法にそのように書いてあるからだというのももちろん一つの理由なんですけれども、まあ、事実上の問題として、まあ、正当な理由でその後ろから来るバイクの進路妨害をする、まあ、なんていうかな、正当な理由で進路をバイクの進路を塞ぐ必要性があるからなんですね。
その考え方は私なかったです。なるほど、左側に寄せるっていうのは、そのバイクが入る隙間を作らないようにするために左側に寄せるっていう考え方なんですね。
そういうことですね。そうすると自然と、まああのまあ、困ったバイクとして見たら速度を落とさざるを得なくなって、で、まあ、結果としてこれは巻き込み事故というのを防止することに役立つわけですよね。で逆に言うと、その左に寄るのが、左折をする際左に寄るのが不十分だったからこそ、後ろから来るバイクが進入しやすいスペースを作ってしまっちゃったよね、そういうところに大きな過失があるよね、
ドライバーの車の考え方なんですよ。ドライバーの過失がそこにある、
はい、うん、十分なスペース、じゃあ進入するスペース、追い越しをしやすくするスペース作っちゃったじゃない、それがいけないじゃん、もうちょっと、まあ、言葉は悪いですけど幅寄せしないとというかね、
バイクが入ってこないようにしないといけなかったじゃない、ね、ってことですね。
はいはい、でそれが一応 の、 その通用する裁判実務上の考え方ではあるわけでして、やはりその運転先の車の方の運転者の方が過失の程度が大きいということになる。ただ、まあ、なんていうのかな、その日常車で走ってるとやっぱりこう狭いスペースをですね、あの強引に左側からこう追い抜いていくバイクとかを見てると
ありますよね。
これが車のせいなのかなという気はしなくもないんですね、はい、うん、個人的にはね。
でも法律上はそうなるんですね。
そういうことですね。
まあ、でもここがね、また和田先生などに相談する価値のあるところでこうなっちゃったんですけどどうですかっていうふうに、ね、法律相談をしてみてください、ね、もしもうこんなことあっちゃいけないけど、ね、もしねこういう時になったら法律的な解釈といろんな、
まあ、日常的な感覚とではやっぱ
ちょっと離れていますよね。
そうですね、はい、
じゃちょっと免許取ってねもう何年も経った方多いと思いますけれども、ちょっとその辺はもう一回チェックしてみないといけないかもしれないですね、
うん、そうそう、だからその後ろからね自動車教習所遅いなみたいな運転の仕方はいかんですよ、そうですよね初心に戻りましょう、
ね、初心に戻ってね、はい、仮面の人たちにはこう愛情を持って接していただきたいなと思います。
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
たくちゃん弁護士の法律相談、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺いました。